おはようございます今日から後半 のトレーニングの内容がちょっと変わります朗読みたいなものが入りますけども、あまりそういうの得意でない方もおられるんじゃないかと思います。で女性の方は発声トレーニングを主体にしてまあいろんなコースがありますが、その仕上げとして言霊コースというのをやってます。でこの言霊コースの内容というのはまあ例の私の魔法の言葉を教材にしていろんな詩を、同じ詩でも随分違うバラエティに富んだ詩を収めてますので、その詩を読むということはその読んだ人のその心境ですよね、あるいは心情、これをそこにどこまで肉薄できるかということと、それからそれをどう自分のものとして今度言葉に表現するかという非常に難しい問題があるわけで、で別にスコール協会その朗読者を育てるわけじゃなくて、そういういろんな詩を読むことによっていろんな人の心に触れるという学習をしてもらってるわけですね。でそれとその後、シェイクスピアのジュリアス・シーザーという有名な脚本がありますが、これをやはり朗読というような一種の演劇調になるんですけども、これをやってもらってさらにもう一つそれが終わったら、今度自分がスコーレとの出会いで何を一番感銘を受けたか体験を交えた一つの原稿をまとめてもらって、でその発表の仕方をまた私が指導するというふうになってます。でこのマスターズの場合は果たしてそこまでできるかどうか分かりませんけども、幸いにして北沢さんが、皆さんもご存知ですけど蜷川さんっていう、このなんていうんですかね、シェイクスピアの劇も含めて、世界的に活躍している方ですね、演出家と言っていいのか、どういうふうに表現していいのか、世界の蜷川と言われるこの人が熟年の男性を集めた一つの新しい劇団というか、そういうチームというか、これを編成して、その中に北川さんが選ばれて、目下しごかれてる最中というかそういうことなんですね。でせっかくならばこの辺のところも踏み込んでトレーニングとしてやってもらおうかということになりました。そんなことが何の役に立つのかということになるんですけども、今もちょっとお話がありましたけども、教えられたことを理屈として覚えておいてもあまり役に立たないわけで、それをその自分の心境に取り入れることが大事なんですね。学んだことを自分の心境にまで浸透させるといいますかね、いわゆる人格化するというか、これがこういう学習において重要なわけで、ですからその意味で、この心言行という心言葉行いというふうに言われてますけども、この心の力を鍛えていく それから言葉の力を鍛えていく、それから行動する力を鍛えていく。で、言葉というのは心から発すると同時に、また言葉は自分の心にも返ってきますし、で、体というのは心の影響も受ける代わりに、また体が心にこう関係していくし、また言葉も生み出す。同時に言葉はね、私たちの体にも働きかけるんですね。だからさらに自分だけじゃなくて人も動かしていくということになる。だから言葉の力を磨いていくということは、この非常に重要な要素なんですね。そういう点で今日、まあ新しい試みとして北沢さんに携わっていただきますんで、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。で、彼は住まいの関係で総長研修の方までは出てこれませんけども、創立当初からの会員さんでしてね、よく辞めずにマスターズにずっと通い続けるな、もう最初からのメンバーですから、そういうことでございますんで、ぜひ一つ、やってすぐ結果が出るというものではありませんけども、半年一年と続ければあ、こういうことなのかということをお一人お一人それなりに、把握ができるように思います。それから今日の学習の中で、その親子の問題ですよね。私は今回発刊されます家庭教育学会の年一度の機関誌がありますけども、これに論文を発表したわけですけども、その中で、親と子の問題をいくつか取り上げました。で、一つはですね、例えば命の重み、生命の尊厳さということがよく言われますね。自殺したとか、学校で犯罪が起きてね、人の命が、子どもたちの命が失われたり、
その時に決まって校長先生が出てきて、命の大切さを子どもたちに教えていきますっていうことを言うんですが、この論文の中でも指摘したんだけども、命の重みというものを本当にどういう切り口でそれを自分のものにしているのかな、あるいはどういうふうに子どもたちに教えているのか、非常に弱いんですよね。で、自分の命っていうのは自分の命のようであるようでない。一個の人間がこの世に誕生してですね、その成長する過程でそこにかけられたコストね、その命がにかけられたコストね、コストっていうのは単なる物質的経済的なものだけじゃない、精神的なことも含めてね、すごいものがあるわけですよ。これを昔の日本語では恩と言ったんですよ。で、戦後これは死語になってますね、恩という言葉はね。この間たまたま、先般のあれは何だったかな、サッカーの試合で、海外選手との試合で韓国から日本に移った選手があれ1ゴール入れたんですね。その後のコメントで、その自分を
選んでくれた日本に恩返しができたっていう言い方をしてましたよね。恩返しで、この恩返しなんてのはもう完全に日本では失われた言葉ですよね。でこの命の大切さというものを考えた場合に、やっぱりね、そのまあ我々みんなそうなんだけれども、子供ができた時に母親がね、よっぽどあの栄養価のいいものを取っていかないと、目はやられるし歯はボロボロになるし髪は薄くなるんですね。つまり子供っていうのはそれだけ親の犠牲の上に誕生するわけですよね。だからそういうこの自分にかけられたコスト、これがある意味で命の重みという捉え方もできるわけで、だからそういう点でやっぱり自分の命の根である親との関係というものを健康的なものにしておくということがすごく大事なわけですよね。だけど現実にはね、結局子供を産んで育てる親の年代ってのは大体20代から30代ですね。こいつは失礼ですが、もう人間的にまだまだ未熟でね、元気さはあるけれどまだまだ未熟な年代ですよ。その年代の頃に産んで育てるわけですから、間違いだらけの子育てするのが普通ですよ。でも我が子をダメにしようと思って育てる親はいないわけですから、そこに子供の側からすると親に対する美しい誤解が必要になるわけですよ。腹立てでゴツンとやった時に、あ、これも愛情だと、自分が悪かったから正そうと思って親がしてくれたんだという美しい誤解がないと虐待になっちゃうわけですよね。だからこの親に対して否定的な意識を持って育った子供っていうのは、この子供を育てる場合にそれが引きずるわけよね。ですからこの今度の発表した論文でも、その子供を育てていく上で重要なこの親の側の心象、つまり心の世界ですね、これがまあ重要な意味を持つんだということをまあ指摘している。で、まあ、そこからその特に女性の会員向けとしては、その内省のトレーニングとか自己発見の旅学習というのをやってるわけですが、で男の場合は少々それ引きずってても、よほどのことがない限りそれはそれで自分の中で整理していくんですけども、どっちかというと男はその左脳人間ですから、一般的には左脳というのは理屈ですという、だから女性はどっちかというと右脳の働きが強いから、親との関係がこの好ましくないとですね、どうしてもそれが出るんですね。まあマスターズとしてもこれをどういうふうに今後そういった問題を超えていくのか、これはこれで今いろいろ皆さんが研究して取り組んでいる最中、チームを作ってですね、そういうことについて、まあ、取り組んでいる最中であります。いずれにしてもやはり、まあ、今教育再生会議で学校教育を変えるとかいろいろ言われてますけども、このやっぱり親と子の間の道徳律をやはりきちんと整理しておくということはすごく重要なことだと思っています。でまあただ学校の方にはね、学校教育には我々は手をつけることはできないけれども、
やっぱり一軒一軒の家庭が学校教育の基盤ですから、そういう点でまあぜひね、広くこうした問題に関する意識を持ってほしいなということで、この本においてはこの親子の問題を2つわざわざ取り上げてるんですね。一つのテーマを二度取り上げてるのはね、二つしかないんですよ。一つは最初の方の何ていうか躊躇といいますかね、自分がしてほしいことを人にするなっていう最初の1と2はあれなんですよ、同じテーマなんですね。でそれからもう一つが今の親の問題なんですよ。で前のこの113ページですね、親を愛し尊ぶというとこがあります。これとそれから今日やりました自らの根である親を大切に、これいずれも親の問題です。2つ取り上げたのはこの本においてはこの親の問題と、それからまあ相手の立場になって考えるという基本ですね。その辺のところをどうぞ含んでお読みいただきたいと思います。そして皆さんの中で親の問題をどうか引っかかっていることがあるとすれば、またどうぞ私にでも相談していただきたいと思います。今日は以上でございます。
はい、どうもありがとうございました。